この世の中、私たちが生きているこの世の中の特徴、その一番大きなものは神はいないということです。私の社会は神はいないというこのことを前提に今動き、また作られています。そして神はいない、だから次は人間は死んだら終わり、死んだら無なんだ、何もない。だから今自分のしたいことをする、いわゆる自己実現、自分のしたいことをする、何かを我慢して、そして明日また1年後10年後に延ばすよりも今したいことをする、自分のしたい、一番したいことをしなかったらいつ死ぬかわからないんだから、いつ死を迎えるかわからないんだから、したいことをする。そして結局人々はそんな自分は価値がない、そしてしたいことではなくて本当はしたくない虚しいことを繰り返してしまう、そんな私の社会になりました。聖書は私たちに全く違う世界観を教えます。聖書は言います。主である神がおられる、神がおられる、そしてその神は永遠のお方、天を私たちのために用意しておられる、そして私たちはこの地上に生きている、それは天の出張所、大使館のように、ここが神の国、神様が支配しているその場所としての特徴を持っていく、そしてその中で喜び、そしてこの世の中で私たちはこの世の中を大切に思って使わされ、そしてこの世の中に神様の祝福をもたらしていく、この使命と言います。ある人は家庭を通して、ある人は仕事を通して、ある人は共に人々と接するということを通して、またある人は一人で祈るということを通して、この地を祝福していく、神様の支配が広がっていく、そういう使命が与えられている。さち私たちは神様がおられる、そしてその神様は私たちのために天を用意してくださっている。私たちもいつか死ぬけれども、私たちは天に行く、だから死を恐れないで、しっかり死を自分の人生の中に置いて、そしてそれまで私たちは使命を果たす、神様が与えられた使命を果たしていく、これが私たちの生き方。なぜ私の社会が神を排除した社会になったのか、それは人間の一番初めのアダムとエヴァの時にもうすでに始まってしまいました。アダムとエヴァの時に始まってしまいました。神様は人間に、さちアダムとエヴァに、この地を祝福し、そしてこのエデンの木から、エデンにある木からどんな木からも取って食べてもいい、そしてあなたが種をまくとき必ず豊かな実を結ぶ、あなたが共にいる人たちはあなたを通して祝福を受ける、子供たちは祝福される、産めよ増えよ地に満ちよと約束されました。そして神様はただ一つだけ禁止されました。ここに善悪を知る知識の木がある、これからは決して取って食べてはならない。この善悪の知識の木というのは善悪を決める権威を表します。善悪を誰が決めるか、何が正しくて何が悪いか、誰が決めるか、それは神ご自身が決める。そして人はその神の基準の中に生きる、その他のことは全部自由です。神様は人間にその自由を与え、そしてその一つだけしてはならないと言われることを定められました。人間はその一つのしてはならないということに興味を持ちました。その善悪を知る木、サタンの誘惑によって取って食べました。その時彼らの目が開かれ、そして自分が裸であること、さらに善悪を知るようになりました。互いに恥ずかしいと思うようになりました。そしてそれから後は自分が善悪を決めるんだ、自分が正しいと思うことが正しい、自分が悪いと思うことが悪いんだ、いつも自分が基準になりました。自分が基準になった時に何が起こるか、人と人との関係が壊れていきます。アダムは妻エヴァを見て、あの愛の告白をし、そしてこの人とは一体だと言ったにもかかわらず、この女が私にあの木の実を食べさせたんです。この女が悪いのです。さらに結婚したその相手に対して責める言葉を言い始めました。女性は、いや私は悪くない、私を誘惑したあの蛇が、サタンが悪いんです。そしてカインとアベルという子供が生まれました。そのカインとアベル、カインは善悪は 自分が決める、その思いの中で生きていました。そしてアベルは神様を信頼しました。神の前に行きました。捧げる礼拝、自分自身を捧げる礼拝をしました。神様は彼を見て喜び、彼を祝福されました。するとカインは自分こそ祝福されるべきなのに、自分こそ正しいことをしている、本当は違いました。神様から見たら違いました。でもカインは思いました。私は自分のできることをした、私は自分のできる精一杯をした、私がしていることが何が悪いのか、私は私が考える最善をした。それは神様の望んでいることとは違いました。神様を求めていることとは違いました。アベルは自分が正しいかどうかよりも神様が望んでいることをしました。カインは祝福されるアベルを見て妬みました。妬んだ時に彼を憎みました。そして復讐をしました。彼を殺しました。妬み、憎み、殺す、この最も大きな罪が私の中に入ってきました。そしてその子供、その子供にたち、カインの家系がずっと続き、そして5代後のレメクはまさに神を排除した世界をこの地に作りました。レメクは二人の妻をめとったと聖書は言います。これが神を排除した世界の姿です。二人の妻をめとった。神様は一人の男性と一人の女性との関係、これは結婚だと、これが家庭の始まりだと、そしてこの家庭に埋めよ増えよ地に満ちよと言われた。しかしレメクは二人の妻を持ちました。そしてこの二人の妻の間に妬みが起こります。レメクがどちらを愛するのか、レメクがどちらを大切にするのか、レメクがどちらにプレゼントを渡すのか、レメクがどちらと一緒に時間を過ごすのか、いつも人は自分がどう思われているか、自分がどう評価されているか、自分がどれぐらいの値打ちがあるのかということを気にするようになりました。それも夫のレメクを通して、レメクに支配されるという形を通して気にするようになりました。惨めになっていきます、惨めになっていきます。そしてレメクは宣言します。私が主人だ、私が全てだ、私の言うことを聞け。この家庭は一気に暴君が支配する家庭になりました。女性はその夫を恐れるという、このような姿になりました。レメクは言いました、レメクは言いました。その妻たちに言った、アダとツラよ、私の声を聞け。アダとツラよ、二人の妻よ、私の声を聞け。一方的な言い方です。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私が受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。レメクは家庭を支配し、あの二人の妻を暴君のように扱いました。しかしレメクは何を言い始めたか、私は私の受けた傷のためには一人の人を殺す、私は被害者だ、私は被害者だ、どうしてお前たちは私のことを大切にしないのか、そしてどうして周りの人たちは私を非難するのか。ほんの少しの非難が彼の心を痛め、そしてほんの少しの損害が彼の苦しみとなっていく。俺は被害者だ、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。この若者というのは少年です、力のない少年です。その少年がレメクにぶつかったほんの少しの、ほんの少しの打ち傷です。それはもうすぐに消えてしまう、もう忘れ去っていい、そんな傷です。しかし私は傷ついた、あいつがぶつかってきた、あいつが私にぶつかって私をバカにした、あんな小僧に俺はバカにされた。レメクは怒り、そして言います、俺はあいつを殺す。 さち被害者意識がレメクの中にものすごく大きくなり、妻に対しても被害者意識、そして社会に対しても被害者意識、周りにいる人たちに対していつも敵対心を持ち、誰かが何かを責めたら仕返しをせずに折れない。そして被害者意識を持っている人は決して幸せではありません。いつも自分はかわいそう、いつも自分はかわいそう、暴君のように動いています。自分の好きなことをしています。人間死んだら終わりなんだ、だから自分は自分の好きなようにするんだと言いながら、結局自分がいつもかわいそう、いつもかわいそう。周りの人たちはいつも自分の都合のいいように動かなければ、自分はかわいそうな存在。そして言いました、カインに7倍の復讐があればレメクには77倍。神様はこのカインを守るために、カインに傷つける者は私が7倍の復讐をすると神様が定められた。だから誰もカインに手を出すことはなかった。けどもレメクは言いました、神がそう定めたならば私は定める。神がカインを守ると言われた。誰もカインに復讐してはならないと言われた。しかし俺は言う、俺に傷つける者は、俺を傷つける者は、俺に侮辱的なことをする者は、俺が77倍をもって、さち神様が定めた基準ではない、そんなものどうでもいい、私の気が済むように77倍の仕返しをすると彼は宣言しました。その時から人は被害者意識と復讐心の塊となり、被害者意識と復讐心の塊となり、日々を生きるようになりました。人間関係が壊れました。表面は優しそうに見える、表面はものすごく立派に見える、しかしその心の中にあるのは被害者意識と相手に対する憎しみ。これがあのカインの末裔レメクの姿になりました。神を排除し、そして神を排除した文化を作った、発展していきました。その文化はあの農業の中に発展をし、そして産業の中に、そして芸術の中に、楽しみの中に、神を排除した文化が広がっていき、そしてそれはものすごくきらびやかなもの、いわゆる都会の文化になっていきました。それは一見華やかです、ものすごく快楽を伴います。しかしその裏側にあるのは、あの町の裏側にあるゴミためです。町の裏側にある犯罪です。町の裏側の暗闇にある醜さ。さて私たちの人生がそのようになったと、聖書はこの一番初めの時にすでになったと私たちに言います。